7時のインドネシア西部標準時、または9時の日本標準時です。
ジャカルタから LLE ワールドサービスボイスオブインドネシアの日本語プログラムです。
LLE ワールドサービスボイスオブインドネシアはインドネシアのニュース、実際の情報、娯楽についてお届けします。
皆さんは毎日 SW9525 または15150または11785kHz でこの放送を聞くことができます。皆さんはまた www.voinews.id/japanese でもこの放送を聞くことができます。
LLE ワールドサービスボイスオフィノネシア、伝えること、つながること、意見のあること。 Selamat malam, konbanwa。 こちらはインドネシアの声です。トカナツのジャカルタから日本語放送をお送りいたします。6月27日水曜日、今晩これからの番組は、はじめにニュース、続いて時の問題をお送りいたします。これで最初のニュースです。
LLE ワールドサービスボイスオブインドネシアのニュースです。
大統領は数千人の国際通貨基金、世界銀行の代表の安全を保証すると要請したについてお伝えします。ジョコ・ウィドド大統領は2018年10月にバリーで国際通貨基金、世界銀行の2018年年次総会に参加する189カ国から来た1万5000人の参加者に対する安全を保証すると要請しました。これは火曜日にジャカルタの大統領宮殿で2018年国際通貨基金、世界銀行の年次総会の準備の開発を議論する非公開会議でジョコ・ウィドド大統領が語ったものです。彼は2018年10月、である2018年国際通貨基金、世界銀行の年次総会が近づいていると述べました。ジョコ・ウィドド大統領はイベントの準備に関連する分野の障害者ができるだけ早く完成すると期待しています。それでは次のニュースです。副大統領、インドネシア赤十字は現在のニーズに合致すべきについてお伝えします。ユスフカラ副大統領はコミュニティを助ける方針の先駆者として、インドネシア赤十字は現在のニーズに合致しなければならないと主張しました。これは火曜日にジャカルタでユスフカラ副大統領が語ったものです。彼はインドネシア赤十字は自然災害の際に助けを必要とする人々や市民を安全に保つために常に24時間準備できている必要があると述べました。副大統領はコミュニティにサービスを提供するためには必要に応じてトレーニングが必要だと述べました。そのためインドネシア赤十字は他の機関と相互効果を発揮しなければなりません。それでは次のニュースです。インドネシアは ASEAN レディースサークルのホストになるについてお伝えします。インドネシアは東南アジア諸国連合加盟国の女性外交官と外交夫人の会合のホストになります。これは北京でインドネシア代表部のリスティオワティ副議長が語ったものです。在北京インドネシア大使館のウィスマ・ドゥタで開催された会合は、中国のインドネシア女性リーダーを含む150人が出席しました。そのため彼はインドネシアの芸術、文化、料理を宣伝する機会に無駄にならないと述べました。それでは最後のニュースです。在フランクフルト、インドネシア総領事館はインドネシア語コースを開くについてお伝えします。在フランクフルト、インドネシア総領事館はドイツ人のためにインドネシア語コースを開きました。火曜日にジャカルタでのプレスリリースを引用されたように、 在フランクフルトインドネシア総領事館は総領事館ビルで A2 級のインドネシア語コースを開きました。 A1 級の鈴木である A2 級は毎金曜日午後6時から午後8時現地時間まで在フランクフルトインドネシア総領事館で開きます。インドネシア語コースプログラムはインドネシアの言語と文化をドイツ国民に紹介するための在フランクフルトインドネシア総領事館の取り組みの一つです。これでニュースを終わります。イーさんが伝えました。コメントのコーナーです。国内外で実際に起きている問題に対する LRE ワールドサービスボイスオフインドネシアの意見をお伝えします。
リスナーの皆さん、今日のコメントのタイトルはエルドガンが再選された後トルコの役割のはシリア紛争におけるです。トルコは再びレセプタイプエルドガンが率います。エルドガンはアジアとヨーロッパの15年間にわたる国で支配者になった後、6月24日日曜日に開催された総選挙で再び勝利しました。エルドガンは大多数を獲得した後、次のタームのためにトルコの大統領に戻りました。トルコは政府の制度を議会から大統領に変更した以来、5600万人以上のトルコ人が最初の民主主義に投票しています。政府制度の変更は昨年の国民投票の結果としてもたらされました。以前の選挙ではエルドガンもムハレン・インセを含むライバルを破ました。トルコの報道機関アナドルによると、エルドガンは投票の 52.5% を受け取った後、大統領になることが確認されました。ムハレン・インセは 31.5% を獲得しました。インチェは人民共和国の世俗的なグループを代表するトルコ大統領の候補者です。彼の勝利演説で、エルドガンはシリアを解放する努力を続けると約束しました。また、西ヨーロッパを含むいくつかの国で移住した国々からの難民を変えます。最初の政治声明は彼の有権者を奨励するだけでなく、エルドガンの外交政策のサインとなりました。特に数千人の住民を殺したシリアの紛争に関して、多くの国民が安全を求めて海外に避難しました。エルドガンの皇帝は現在アメリカ、ロシア、イラン、サウジアラビアなど、シリア紛争に巻き込まれている様々な国の懸念事項となります。おそらく、シリアでアサド大統領の政府、すなわちロシアとイランを支持している国々は、すでにエルドガンの将来の措置に対して、四角い立場を取っているのかもしれません。トルコはエルドガンのリーダーシップのもと、シリアでの紛争を解決するための努力の中で、ますます増え続ける国になるよう努力し続けます。リスナーの皆さん、これでコメントを終わります。
今日の歴史を通じて、歴史的事実をお伝えします。
リスナーの皆さん、今日の歴史です。今日は1947年6月27日に、スディルマン大将はジョクジャカルタでインドネシアの初代大統領スカルノによって国軍司令官に就任されたことから始めます。スディルマン大将はインドネシア国民革命の時に戦ったインドネシアの国民的英雄です。インドネシアの闘争の歴史の中で彼は最小で最も若い国軍司令官として記録されました。31歳でスディルマンは大将になりました。深刻な結核に苦しんでも彼はインドネシアの独立戦争でゲリラ戦に参加しました。1950年に 彼は結核で亡くなってジョジャカルタの狭きのクスマ英雄墓地に埋葬されました。次は1954年6月27日にソ連のオプニンス原子力発電所は世界で初めて5キロワットの電力を生産する原子力発電所になったことについてです。その2年後、イギリスで異なる機能を備えた原子力発電所を建設され運用されました。一方、フランスで最初の核運用センターが開発され、1963年にシノンで生産を開始しました。その後、原子力技術のモデルは世界のエネルギーの動向となりましたが、70、80年代には使用量と生産コストが交換になりました。最終的に1986年にシェルノビル原子力発電所事故が人間をエネルギー生産としての核利用に再興させました。最後はアメリカはバグダッドを攻撃したことについてです。1993年6月27日に長距離ミサイル23発を使用してアメリカがバグダッドその周辺を攻撃しました。この攻撃はアメリカは同じ年の4月にクウェートを訪問した時、当時のアメリカ大統領ジョージ・ブッシュに対する暗殺の試みに関与しているサダム政権を非難しました。この攻撃で6人のイラク民間人が死亡し、イラク治安当局の事務所が壊れました。リスナーの皆さん、これで今日の歴史を終わります。
インドネシア区のコーナーでは経済、政治、海外、パンチャシラ、スポーツ、環境の分野におけるインドネシアについてお伝えします。
リスナーの皆さん、インドネシア区の時間です。今日は農業省は高い生産性の5号米品種の発足についてお伝えします。農業省は最近インパクという乾燥地で農業用の公衆量と卵名の種類との新しい品種を発足しました。畑の米または乾燥した米は畑や地用で栽培された米であり、多くの水が必要な水田ではありません。インドネシアの農地資源開発研究センターの会長ドディ・ヌルスリアムシ博士は6月24日日曜日のジャカルタでの記者会見で、新品種の米で農業省は2045年にインドネシアを世界食料庫として実現する自信があり、干渉土地、沼地、灌漑土地を利用して行われると述べました。彼は、すべての潜在的な土地は、すでに利用可能な土地の種類の優れた品種のために展開する準備が ができていると語りました。以前インドネシアの農家は灌漑地に頼っていました。レディ博士によると、五合米の開発のための灌地の可能性は非常に大きいです。乾燥土地の8000万ヘクタルのうち、各地域米を2470万ヘクタルまでに適しています。土地は乾燥土地の2100万ヘクタルと気候乾燥地の30万ヘクタルに分かれています。レディ博士はまた、農業研究開発所の研究結果によると、五合米は110日例で1ヘクタルあたり70トンの米水量で米を収穫することができると説明しました。レディ博士は1ヘクタルあたり4トンの米の生産で十分であると考えており、インドネシアは食料上要件を有しています。インパコという農業研究開発所によって生産された米品種12グラムは111日例でヘクタルあたり 10.2 トンを生産する可能性を秘めています。この米の種類はまた、アルミニウム中毒、干ばつと病気中毒、プラスラス033に耐性があります。この品種は6ヶ月の収穫時間で1ヘクタルあたりわずか1、2トンの地方品種よりはるかに優れています。一方、インドネシア農業研究所のディレクターサハロニ・エスペシによると、コス用で短命の高知米品種の存在は、灌漑された田んぼのみから実現される世界的な食料納屋の考え方を破りました。サハロニ氏は、実際に田んぼがインドネシアにとって希望になると語りました。この米の品種は、大量の水を必要とせず、どこにでも植えることができます。サロニ氏によると、田んぼは硬めと考えられていました。なぜなら、以外の収穫は1ヘクタルあたりわずか12トンであるからです。これでインドネシア語を終わります。
インドネシアの魅力のコーナーです。インドネシアの芸術、文化、観光の豊かさについてご紹介します。
リスナーの皆さん、そんなインドネシアの時間です。今日は西ジャワスバンドンのカンプンバトマラカシャリ、マラカサリの石の村をご紹介します。リスナーの皆さん、西ジャワスのバンドン市での観光の魅力は観光客に対する驚きを与えます。バンドンは常に国内外の観光客を誘致するために革新しているようです。今回は家族と一緒に楽しむことができる自然のニュアンスを持つバンドンの観光地について話し合います。この名前はカンプンバトマラカサリです。この観光地はバレエンダのマラカサリ村のバンチャランレンチョン道路にあります。リスナーの皆さん、以前カンプンバトマラカサリは石工区でした。この場所の状態は数年間休眠してから心配していました。しかし一度エンジニアの一人、ハ・ワリョという名前の投資家が来て観光地カンプンバトマラカサリを建てました。数ヶ月後、この放置された場所は魅力的な観光地になります。エキゾチックな自然の魅力に頼ることに加えて、訪れる観光客は様々な教育的価値の乗り物で甘やかされます。リスナーの皆さん、カンプンバトマラカサリは自然の地検室のように見えます。なぜならこの場所では観光客は様々な面白い活動を試み行動ができるからです。ここで行うことができるヘイト的な活動は自然や生き物の環境に関連しています。例えば牛、羊、ウサギ、ヤギの農場で動物とのやり取りし捕獲されたシカ、農業だけでなく田んぼについて学び、文化技術ホールとスンダの伝統的な家で地元の芸術を探検します。また他の興味深い活動はアウトバンド、東部キッチュネ、そしてこの観光地で自然に抑止させるブッキッパトを歩くことです。リスナーの皆さん、多くの人々はカンプンバトマラカシャリが様々な乗り物と施設を整えているため、バンドンで最も完璧な観光地の一つであると言います。したがってこの場所は家族との週末の休暇の時間を占める代わりに適しています。特に自然の場所のニュアンスが好きな人には最適です。カンプンバトマラカサリは毎日9時から4時まで開かれています。週末と休暇の目的地は30分ほど早く1時間ほど近くにあります。この場所を訪れる観光客は十分な 現金を持ってくることを忘れないでください。なぜなら各乗り物に入るためには余分なものを支払わなければならないからです。観光客は車1台あたり1万5000ルピアを支払う必要があります。リスナーの皆さん、これでペソナインドネシアを終わります。明日も他の魅力的なトピックでまたお会いしましょう。
インドネシア語講座のコーナーです。簡単に上手にインドネシア語を話してみましょう。
リスナーの皆さん、インドネシア語講座です。それはインドネシアの語彙を紹介し、インドネシア語で会話することができるようにガイドする番組です。インドネシア語講座の番組は、RRE Voice of Indonesia 教育文化省の言語の開発と発達庁の協力によって行われています。今日は、アナカティガ、日本語で3番目のコーデの会話をご紹介します。リスナーの皆さん、次にアナカティガ、日本語で3番目のコの会話をご紹介します。
Dada, kamu anak keberapa?
Aku anak ketiga dari 4 bersaudara. Kakak dan adikku semuanya laki-laki.
Jadi, kamu satu-satunya anak perempuan di keluargamu?
Iya. Rusuna no minasan, itsumo no you ni saisho ni topiku to kangren suru goi ya hyougen o goshukai shimasu. Watashi wa 2 kai iimasu. Minasan wa watashi no oto ni suzuite itte kudasai. Kamu anak keberapa? Kamu anak keberapa? Nihongo de anata wa nanbanme desu ka? Aku anak ketiga. Aku anak ketiga. Nihongo de watashi wa 3banme desu. Anak ketiga dari 4 bersaudara. Anak ketiga dari 4 bersaudara. Nihongo de watashi wa 4 人兄弟の3番目です。Kamu satu-satunya anak perempuan di keluargamu. Kamu satu-satunya anak perempuan di keluargamu. 日本語であなたはあなたの家族の唯一娘ですか？相手は何番目と知りたいとき。あなたは、kamu anak keberapa? Kamu anak keberapa? 日本語であなたは何番目ですか？ということができます。例、kamu anak keberapa? Kamu anak keberapa? 日本語であなたは何番目ですか？ Aku anak ketiga dari 4 bersaudara. Aku anak ketiga dari 4 bersaudara. Watashi wa 4 nin kyoudai no 3 番目です。例に、kamu anak keberapa? Kamu anak keberapa? 日本語であなたは何番目ですか？Ketiga. Nihongo de sambame desu. Dari berapa bersaudara? Dari berapa bersaudara? Nihongo de nanin kyoudai desu ka? Empat. Nihongo de yonin kyoudai desu. Indonesia Go Koza no shuryo suru mai ni Joki no kaiwa o mo ichido kiite mimashou.
Dada, kamu anak keberapa?
Aku anak ketiga dari 4 bersaudara. Kakak dan adikku semuanya laki-laki.
Jadi kamu satu-satunya anak perempuan di keluargamu?
Iya.
Pesunan no minasan, kore de Indonesia go kouza o owarimasu.
の広場インドネシアのさまざまな音楽でお楽しみください。
リスナーの皆さん、音楽の広場です。今回はライラというインドネシアの人気バンドをご紹介します。それでは皆さん、まずはライラの曲を「Bernafas Tanpamu」を聴いてください。
Tanya arti perhatianku terhadapmu, pasti kau menerka-nerka apa yang tersirat dalam gerakku. Akulah serpihan kisah masa lalumu yang sekedar ingin tahu keadaanmu. Tak pernah aku bermaksud mengusikmu, mengganggu setiap ketentraman hidupmu. Hanya tak mudah bagiku lupakanmu dan pergi menjauh. Beri sedikit waktu agar ku terbiasa bernafas tanpamu.
ライラは2007年7月1日にジャカルタで結成されたバンドです。このバンドの初期のメンバーはボーカルのナガ、ギターの アディナタ、キーボードのダルマ、ベースのデニス、ドラムのアメクです。しかし2013年にアメクは彼の弟ディフィンに変わりました。一般的にライラのジャンルはポップロックオルタネティブです。では皆さん、次の曲はライラのメジックを聴いてください。という曲は2013年にラビヒダリビンタンというライラの第2のアルバムの一曲です。ライラというバンドの名前はメンバーの好きなバンドオアシスの曲から付けました。ライラという言葉も元気という意味を持つサンスクリット語のリラから付けました。それでは皆さん、最後はライラの2曲を聴いてください。
Tak pernah ku memberi mawar merah atau sebaik puisi yang indah. Kulihat perlahan kau mulai gerah
Ku takut kau jadikan ku sejarah. Bila kau marah, janganlah engkau pergi. Tetaplah di sini, dengarkan ku bernyanyi. Aku gak mau jadi mataharimu, karena itu akan membuatku jauh. Aku gak mau jadi bintang-bintangmu, walau indah itu juga kan jauh. Yang aku mau menjadi udaramu, selalu setia tiap helah nafasmu. Aku gak romantis, maaf aku gak romantis. Maaf aku gak romantis, maaf aku gak romantis.
Terpaksa menangis, aku terpaksa merintih. Cahayaku semakin redup, memilukan. Kau masih bisa ku lihat, suaramu masih ku dengar. Namun kenyataan ini mengharukan. Seseorang di sana telah memilikimu. Aku kan berdosa bila merindu. Namun kenyataan ini mengharukan.
berdosa bila merindukanmu.
これで音楽の広場を終わります。
takkan jarak aku memintamu untuk tetap di sini meski kini kau pun telah pergi dan meminta aku menetap di sini.
LRE ワールドサービス、ボイスオブインドネシアの日本語プログラムをお聞きくださりありがとうございます。毎日 SW9525 または 1510 または 11785kHz の周波数でこの放送をお楽しみください。ご意見ご感想は LRE ワールドサービス、ボイスオブインドネシア、ジャパニーズセクション、ジャカルタ10110、ジャランムルデカバラ 4-5、 LLE ビル4階、または PO ボックス1157までお寄せください。またボイスオブインドネシアの Facebook ザ・ボイスオブインドネシア、または Twitter のアットマーク VOI インドネシア、および Instagram のボイスアンダーバーオブアンダーバーインドネシアもご覧いただけます。
LRE ワールドサービス、 Voice of Indonesia 伝えること、つながること、意見のあること。